んにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。今回は壮大なる私の自己回想記録、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで秘密基地誕生秘話第9回目をお届けいたします。こちらは私がドッグトレーナーになるまで、そして N1 クラブワンコの秘密基地を誕生させるまで、そしてこのワンコの秘密基地を運営して17年という3部作に分けて壮大な自己紹介をしていく企画となっています。さあ第1章もとうとう今回で終了になります。第1章は私がドッグトレーナーになるまでというところになりますね。だいたい週1回の配信、週末のね配信になります。もしご興味があるようでしたら、前回までの配信と合わせて聞いてみてくださいね。前回第8回目の配信は1年ぶりのこの自己回想記録の配信となりましたので、それまでの全7回のね収録内容も合わせてお話ししたために少し長くなっていました。前回は私がイギリスの留学時代、とてもカルチャーショックを受けながらドッグトレーナーの師匠のもとに住み込んで、犬のこと、そしてイギリスという文化のこと、そういったことをね実に経験を積み重ねながら吸収、学びを深めていったよということをお話しました。その間にもね、本当にたくさんのイギリス人ネイティブの方々との触れ合いや、素晴らしいイギリスの田園地帯での思い出、そして少しだけ留学、語学留学をしたね、オックスフォードの学友たちとの思い出、そしてまた英国を代表する動物保護施設バルシードクサンキャッツホームのヘッドビヘビアリスト、ヘッドドッグトレーナーでもあるジョン・ロジャーさんとのね出会い、そこで得たかけがえのない経験と知識、そんな話もあるんですけれども、この辺はね走らせていただいて、とうとうね私が本格的に日本に帰る日が近づいてきました。とはいえ私はねイギリス人ドッグトレーナーの師匠のイギリスに残って師匠の弟子としてね働くという選択肢を蹴って日本に帰って、イギリスで得た経験や知識、そして犬が犬らしくのびのびとその可能性を生かして人と暮らす、この素晴らしさをね日本の家庭のワンちゃんに、そして飼い主さんに伝えたい、その思いを抱いて帰国することを決めたわけなんですけれども、実際は何の資格もない、ただただ少しだけイギリスの片田舎に住んでいた、コネもツテも何もない、そんな私が日本で一体何ができるんだろう、そういうふうに思っていました。そんな矢先訪れた運命の出会い、神様は時に素敵なプレゼントを用意してくれるんですよね。私がイギリス人ドッグトレーナーの先生のところに住み込むことになったのは、大学4年の後期を通いながら夜間学校に通っていた、その時のね動物行動学のドッグトレーナー科の先生との出会いからでした。その専門学校のドッグトレーナー科の担任の先生、この先生が日本にイギリス人ドッグトレーナーの先生を招待してセミナーを行い、そのセミナーに私が参加をしたことからつながったご縁でした。私がイギリスから帰国する前に、この日本人のドッグトレーナーの先生がイギリス人ドッグトレーナーの先生を訪ねて、自分の生徒さんとお友達のドッグトレーナーさんを連れて日本からやってきたんですよね。これが全ての転機になりました。私とこのイギリス人トレーナーの先生をつないでくれた日本人の M 先生、 この先生にはね、本当に心から感謝をしていたので、私は M 先生から、直子さんがイギリスにいる間に一度自分のお客さんと社員、そして仲間のドッグトレーナーさんを連れて見学に行きたいんですけど、いいですか？という打診を受けました。私は二つ返事で、もちろんです。私にできることであれば何でもします。ということで、そのご一行のホテルの手配やスケジュールの調整、そしてイギリス人トレーナーの先生の通訳などを買って出たんですよね。彼らがイギリスに滞在したのがほんの一週間程度だったと思います。その間、私の師匠の見学をしたり、ロンドンの違う施設を見学したりということで、私は彼らに付き従っていろいろなところを案内し、旅のスケジュールを組んで、久しぶりに日本語でたくさん話す機会をいただきました。 M 先生は男性の先生だったんですけれども、その他3人の同行者の方は皆さん女性でした。特に M 先生と同期のドッグトレーナーの先生という C さんは、私にとってとても魅力的な女性に映ったんですよね。ドッグトレーナーさんということだったんですけれども、とても可愛らしくて妖精のような少し天然なところがあって、素直で明るい性格の方でした。このご一行様を最後ね、ロンドンに送り届けた時に、皆さんに、直子さんは日本に帰ったらどんな仕事をするの？と聞かれました。私はせっかくイギリスで犬のことを勉強したのだから、この経験と知識が活かせるような犬の仕事に就きたいんです。ということを M 先生にお伝えしました。その時に M 先生は、うちでもいいんだけれども、うちよりも C さんのところの方があなたには合ってるかもしれないよ、と言ってくれたんです。そこでね、C さんが、なおちゃん、もし日本に帰ってからの就職先、働き先が決まってないんだったら、うちに来る？と言ってくれたんです。いやー、これはもう本当に驚きでした。なぜかというと、私はきっと M 先生のところで働くことになるんじゃないかなという予感があったんです。けれども、私にとっては C さんがとてもとてもその短い旅の間にね、尊敬してとても好きな方になっていたので、あわよくば C さんのところで働けたりしないかなというそんな思惑もあったんですよね。だからこそ C さんが私に、なおちゃん、うち来る？というふうに言ってくださった時に本当に嬉しくて、 C さんが誘ってくれるならどんなところでもきっと私はやっていけると思って、はい、行きます、よろしくお願いしますとですね、またこれも一体全体どんな職場なのかとか、どんな内容なのかとか、お給料はどうなのかとか、福利厚生はどうなってるのかとか、職場はどこにあるのかとか、勤務体系はどうなのかとかね、全く一つも何の確認もしないままね口約束で、はい、日本に帰ったら C さんのところに必ずお伺いしますと言ってねそしてね、この彼女と口約束をね交わして、彼女は日本に帰り、私は残り少ないイギリス生活を満喫するためにまた師匠のもとに帰っていったわけです。そしていよいよ帰国が本決まりになり、私がお世話になった師匠、そしてその他のたくさんのお世話になった友人たちにお礼がしたいということで、両親がイギリスまで来て師匠とその友人たち、お客様たちを一堂に集めて、パブでお食事をとった後、2週間に及ぶヨーロッパ旅行を家族で楽しんでから本帰国をしたわけです。その2週間のヨーロッパ旅行の旅の思い出、これはですね、以前なおちゃん先生の旅花ということで、前半は父の日記、後半は私の日記ということで、一冊の本にしたものをこの音声配信で、なおちゃん先生のヨーロッパ旅行というタイトルで お届けしています。そちらもね、ヨーロッパ旅行に興味のある方はもしよかったら聞いてみてください。話がそれてしまいましたが、この C さんとの出会い、人生には自分に多大な影響を与える人が3人いる、自分の運命を動かす人が3人いるというふうに言われていますけれども、間違いなく C さんはそのうちの私の一人だと思っています。イギリス人ドッグトレーナーの師匠と同じように、同じぐらい私にとっては彼女は重要人物、そして私がこの人みたいになりたいと思った日本人ドッグトレーナーの唯一無二の存在なんです。彼女に憧れて、彼女を慕って日本に帰国し、彼女が働く東京都内にある犬のトレーニング施設に私は向かうことになったわけです。そして激務すぎて体を壊して辞めるまでまた約2年ぐらいの間、短い時間なんですけれども、ここでの経験もとてもとても私の人生には重要な内容になりました。ということで今回はここまで。動物好き少女がドッグトレーナーになるまで、9番運命の人との出会い、ここで終了となります。次回は日本に帰国し、運命の人 C さんを追いかけて東京の犬のトレーニング施設に入った東京時代についてお話をしていきたいと思います。また来週末をめどに配信をさせていただきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。